中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
前回に引き続いて年末解雇ではあるんですが、うん、まあ、大体お話終わったんで、はい、年末の話はちょっとね、最近の私の方から投げかけなんですけど、中村さんもいつも参加してもらっている、うん、まあ首里城の正殿がね、うんうん、できた後の街づくりとね、うんうん、やっぱ92年か前の復興の時って、うん、コンセプトは出てたけど結局、うん、制度あるいは、ね、予算化しなくて、うん、周辺の街づくりのことってね、まあそこまでできなかったっていう、まあ、反省のもとにやっぱり正殿できた後の街づくりをどうしようっていうことを、うん、今いい議論が結構ねできてきてるなと思ってます。結構ね特徴としては沖縄県と、うん、首里城福岡って加ができてますね、うん、と那覇市、うん、はい、まあ、紆余曲折あって一応那覇市もちゃんと参加してくれる、はい、であと地域っていうこの三位一体といいますか、うん、県那覇市地域っていう座組で、うん、まあいろいろ始めて議論をしているってところはとてもいいなと思っています。私の所属している首里まちづくり研究会もまあ事務局としてね、うん、日程調整とか結構ややこしいんですけど、はい、やらせていただいていてですね、今年はやっぱり結構オーバーツーリズムを先に考えておかないといけないんじゃないか、いよいよね、うん、来年度正殿できますよっていう時に、うん、まあ、だいぶ今人戻ってきてますよね、
うん、
うん、竜炭通りもなかなか人は歩いてて、うん、まあいいことだなと思うんですけど、うん、そこの中で首里のその首里城周辺の地域3つに分けて、
うん、
1つはいわゆる三課、うん、ね、城南小学校区のところと、はい、鳥堀赤田崎山かな、
うん、
その3つの町と、あとは金城町と寒川町を金城町地域としてやって、あとは西方っていって大中町、遠野倉町、まあまあ池畑回しとか、あと鳥堀も入る、あ、鳥堀じゃない、寺も入るのかな、はい、そういうところで3つに分けてワークショップやってんですよ、
うん
うん、で最近のテーマが車で入ってほしくない場所と、うん、歩いてほしい場所、もしくは歩いても来てほしくない場所っていうんで、やっぱちょっとオーバーツーリズムで意識をしたワークをやってて、みんなでね、地図に、
そうですね、
レッドゾーンとブルーゾーンみたいなのつけてやると、面白いことになんか、車で来てほしいか、車でここ来てもいいよってとこ、ほぼないんですよね。うん。もう、竜炭通りが一番太いんですけど、環状2号線と。とはいえ、別に止められないですよね。
う
ん、
そう、来ても、止めるところがないからっていう。
そうそうそうそう。うん、なので、例えば、我々は竜炭越しの首里城を眺めてほしいと、心から思っている。
うん、はい。
ね。やっぱり、急に、ローソンのとこから曲がって、
休憩門の方から行くとちょっと寂しいなっていう。
いや、せっかくの眺めをね、ね、そこのショートカットダメでしょって、もう本当に思ってるんですよ、はい。だけど、じゃあ県道29号線レンタカーで来て、そこで止まえられると、やっぱちょっと無理ってなるじゃないですか。
うんうん、そうですね。
ほとんどのそういう名所旧跡、首里城正殿を除いた名所旧跡って、車で行けるとこほとんどないんですよね。やってみて気づいたと。
うん
うんうん、で、まちづくり研究会でも、その地域資源のリストとかをちょっと、うん、リストアップして、はい、でそこが車で来ていいか、
うん、
歩いて来ていいか、あとサインはあるかとか、うん、あと本当に地域の人が受け入れてもいいのかっていうのを、うん、100箇所以上かな、その地域全部でリストアップしてやるんですけど、
うん、
ほぼ車で行っていい場所ないんですよ、
うん
うん、それこそ首里城とか、
うん、
玉うどんだってね、オフィシャルにはそんな駐車場あるわけではないし。
ね、ないですもんね、
うん。と考えると、あ、そうか、首里城以外は車で行って駐車して楽しむ場所って首里にはほぼないんだなっていうことが改めて気づかされて。なかなか、だから歩いて楽しい街みたいなコンセプトは合ってるというか。
それしかない。
それしかない。うんうん、改めてそれに気づいてですね、うんうん、ああここのをどういう社会課題として見たらいいかみたいなのがね、うん、今首里地域でホットになってるなと思います、うんうん、でねその中の今日の問題提起なんですけどその中でワークショップするじゃないですか、はい、三課っていうところに行ってきてそれで城南小学校区域のね、うん、道の話聞いたら、うん、やっぱりすごいストレスとなってる道があるんですよ。うん。うん、どっから行った方がいいかな。首里城から行きましょうか。首里城から、うん、瑞泉の前の通りね。うんう
ん、舗装されて。
舗装されて、ちょっと、ね、ちょっとデコボコしてるけど、うんうん、あそこは結構道幅もあって、すれ違える道なんですけど、うんうん、その瑞泉の前の道を、一旦、まあ、一応十字路なんですよ。そこの十字路、うん、交差点ね、うん、に当たったら、右行ったら城南小学校、うん、左行ったらまた竜丹通り戻るというか、うんうん、鳥堀の方戻る道がある、うん。ね、みんな知ってますよね。そこなんですけど、そこからは道すごい狭いんですよ。
うん。
うん、
なんか電柱も結構立ってる
し、ね、あるし。で、かつ完全なスクールゾーンなんですよ。うん、まあ、城南小学校の真ん前の道ですから。うんうん、で、だけど、ここって、ノボテルの方にも抜けられるし、瑞泉のとこを通ったら、竜丹通りにも抜けられるし、でも、ノボテルのとこに行く手前で行くと、反対側の方にもまた降りられますよね、金城ダムの方にも、はい。だから、結構重要な抜け道みたいになっちゃってて、なので、通過交通もすごい多い。で、レンタカーも、なんか、首里城の裏の方から行くルートも提示されると。だって、もちろん地域の人も使うから、いつも夕方いっぱいしてんですよね、うん。で、これすごいストレスなんだっていう話をこの前聞いたんですよ。僕はほら城西区域だから、はい、まあ、自分ごとかしてなかったんですけど、あの道のことをみんなブルーになって話すっていう感じ。多分何十年もこれストレス溜まってるっていうところなんですよね。まあ、ちょっとここの中で、問いたい部分っていうのは地域でストレスになっていることを、うん、で行政とも一緒に道づくりを含めた街づくりをしたいと思っている、うん、けどソリューションってあるじゃないですか うん、そこでね解決策って先に見えちゃうじゃないですか、うん、例えばこの道が狭くて渋滞してる問題って考えられる選択肢って道路の拡幅、
うん、
そうすると誰か移動してもらわないというか引っ越しを伴うね、はい、道路の拡幅ですごい小さい話をすると電線地中化、うん、電柱埋めてちょっと広くするみたいな話、はい、とかあとメジャーなのは一方通行にするとか、うん、で最近の、IT 使ったやつだと ETC みたいなシステムにして、うん、地域の人だけゲートが上がるとか、うん、みたいなそういう道もあるんですって、
うん
うん、とかっていう先に、なんていうの、このソリューションが出てきちゃうんですよ。今、私も言いましたけど。
この方法だったらいけるんじゃないかっていう話が先に出てき
たんですね。そうすると、この方法の議論をしようみたいになると、なかなか合意形成難しいなって、ちょっと最近感じているというか、ここの城南のね、ワークショップで思ったんですよね。そうかと思って。で、地域側からすると、やっぱりそのソリューションが頭にちらつく中で、自分たちはこうありたいとかこうしたいっていうのをソリューションと一緒にぶつけるって思いますよね。だけど普通ね、だから
対案を出せみたいな話になっちゃったら、
そうそう、拡幅をしたいとかっていうんじゃなくて、本当は渋滞、こういう渋滞で、あと子供の安全も含めて困ってるっていうことがもちろん前提にあるんだけど、それでどうしても拡幅をしてほしいとか、一方通行をしてほしいとかみたいなことを那覇市側にお伺い立てるみたいになっちゃうと、那覇市としてはジャッジをする側ですよね、だから、まあ、これが今の法律に対してどうかとか、みたいな、なんてドライなジャッジになっちゃうんですよ、予算も含めてできるかできないか、はい、じゃあ今できませんって言ったらもうこれで話終わっちゃうんですよ、
はい、
うん、だからなんか困りごとの共有の前に先にソリューションができるかどうかのジャッジをしちゃうっていうのがあって、ちょうど都市計画課の方もたくさんいらっしゃったんで、ワークでどうしてもこういうお伺いになるとこういう答えしか出せない。 それはそうですね、この問いに対してだから。ああそうか、じゃあそのソリューションを先にこうやって持ち込んでこうしてほしいっていうのはよしあしだなっていう、当たり前だけど気づいて、うん、で、あと地域側もそこで利害関係者たくさんいるから、拡幅とか一方通行ってこの財産の問題とかね、あとそれこそ居所を、ね、あの転居も伴うってなると、
かなり大変ですよね、
長年ねずっと地域で一緒に暮らしてる人たちにやっぱ大きな影響あるじゃないですか。これを地域側で合意取って、それで改めて那覇市にお伺い立てるってなかなか大変な作業ですよね。
い
や、
それこそ通りのこっち側ですかあっち側ですかみたいな話になるんですよね。そうですよね。それはちょっと、
そうすると地域ではなかなかここはできないっていうのはやっぱ事情としてお聞きしたんですよね。あ、これ結構難しいと。で、当然ですけど那覇市側もここは課題なのは知ってるんですよ。だからこの案に対してだから那覇市にもこういう計画をやってほしいっていうのを、なんか那覇市側に言ってほしいみたいな空気もあるんですよ。だけどそれをやって今度は那覇市側が提示をすると、今度は住民側が、ジャッジに回るんですよ。ね、
はい、
いやこれどっちもジャッジに回るってなんか今一つだなって思うことがあって、まずはね、何にどう困ってるっていうのをね、フラットな場が必要だなというのを最近感じたって、まあそんな話なんですよ、っていうのはどう思います
っていう話。そうですね、やっぱりその時間帯とか年代によって交通手段によっても感じ方それぞれ違うと思いますんで、だそれを地域の人を代弁するみたいなのがやっぱり重たかったりすると思うので、
政治が介入するにしても、政治はおそらくですけど、有権者というか地域の人を向いてるから、地域の人の代弁みたいな感じになっちゃいますよね。
誰の声を代弁すればいいんだろうって探し始めちゃうと、
そうい
や個人じゃなくて、じゃあ団体、団体もやっぱ背負えなかったりするので、やっぱさっきおっしゃってたように、まずは個人個人がどう思ってるのかっていうその課題を持ち寄るみたいなところが、
そうだね。
まずできることなのかなって
。一旦はそこを踏まないと、こういう、お互いが、なんかお互いを敬遠して、お見合いしてる、それ何十年もこれずっとこの状態続いてるわけですよね。多分交通量から言ったら多分40年ぐらいこういう課題抱えてると思うんですよね。お互いが言い出せない。どっちも課題なのは知ってる。だけど、ソリューションをどっちかが持ち出すと、どっちかがジャッジをする。
はい、
いや、なんかこの関係性変えていかないと、次進めないよね、ということ
は。多分いろんなグラデーションがあると思うんで、落としどころの見つけ方、その選択肢みたいなものも、やっぱりいろんな話聞いてみないと出てこないんじゃないですかね。
そうね。で、普通はなんかの会議するときって、落としどころ決めてから会議って、大抵始まるんですけど、なんか決めない会議も必要だな、と思って、たりするんですよね。
そうですね。みんなで困ったなっていう場っていうのもやっぱり必要かもしれないです ね、
ちょっと歩いてみてね、ドライに、平日と土日とで交通量これぐらいですとか、でスクールゾーンの時子供ここ通ってますとか、ね、その人数とか、みんなで一回事実をちゃんと確認していかないと、
そうですね、
このままお見合いのまままた何十年も過ごすんですかっていう時にね、町の課題解決ってなかなかこういうところが難しいなと思っているんですよね。いや、政治の出番だなとも思ってはいるんですよ。なのでこういう場所でも行ってるんですけど、ここでのね、政治家の介入の仕方もね、難しいね。政治家もやっぱりソリューションから先に来る人がたくさん見受けられる、こうしろよと、こうしてほしいんだよっていうのをね、
だその場を設けたとして、この場は何をするための場なんだろうかっていうことを、おそらく考えて参加の可否を決めると思うので、まずそういう課題を出す場ですよっていう設定の仕方を理解してもらえるかどうかっていうのが、最初のハードルな感じがしますね。
そうですよね。だからお互いがお互いに期待してるんだけど、お互いがどっちかをジャッジするっていう、提示してジャッジをするっていうのって、いい、 良くない場合もあるなというところですね、うんうん、はい、なんかこういうの場を作りたいなって本当に思いました、うん、本当にストレスを抱えているっていうのはすごい分かって、うんうん、でこれまでじゃあワークショップとかやっぱりやってんですよね、うん、でその時にやっぱどう落としていいのかが分からなかった、うんうんうん、のでなんかアリバイ作りで住民が集められてるんじゃないかっていう、うん、まあ、ちょっとしたまた不信感もあったりするんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
で1回2回で決めようと思わないっていうところも大事かもしれないですね、
うん、そうね、だから、うん、あの道の名前ちょっと私も分かんないんですけど、うん、随線から曲がったところも、うん、知らないんですけど、あ、まあいい話もあってちょっと面白かったのは、うん、もうとにかく、まあ、西方の地域も参加の地域も基本的に、うん、あの中の道は車通っちゃダメよというのが基本線だったんですよね、うん、だけど随線だけは車で来られるようにしてほしいってみんな言うんですよ、
はいはい、
随線の人もいたのだから、まあそれ忖度かなと思ったの、うん、全然そうじゃなくて、うん、やっぱり観光の人がやっぱ随線酒造に行って、うん、やっぱちゃんと見てほしい、あそこだけは、
う
ん、随線って駐車場あるから、
うんうん、そうです
ね、あそこはここだけはいいんじゃないっつって、全部赤なんだけど、ここだけ青で点線やって、随線 OK みたいな感じ。あ、それはちょっと随線愛すごい、素晴らしいなと思って、崎山の人たちって大切にしてんだなっていうのは、ちょっとほっこりしたというか、はい。あの CM も出てた、かつて工場長の人が、ね、あのニコニコしてて、うん、あったんですけど。
なるほどね。やっぱ崎本が、移転して その辺の何かもあるのかもしれないですね、
うん、あるかもしれないですね、うん、あのこういう地域資源を、うん、まあ、大切にされてる地域資源、うん、あの素敵だなと思ったし、うんうん、でその背景にあるなんか街づくりの難しさみたいなのは、うん、とあったので、なんかこの番組とかでもね、ひょっとしたら一回ね、そういう方々も出してみて、
うん、
あそこはあの一応上里さんの地盤でもあるね、うん、議員さんも一緒にね、はい、ちょっとここの議論してみたいなというふうにして思っています、うん、はい、中村さんも参加したあの西方ってちょっと難しいよね、うん、まあ大中町と大野倉を中心としたその周辺、うん、
はい、
まあ松川とか、ああ違う山川とか東原とか、うん、寺も含めてっていう中でも、ね、うん、やっぱりここで合意して面白かったのは、ほぼ生活道路は全部入っちゃダメよっていうようなスタンスはすっきりしててよかったですね。うん、
筋道は歩いたら面白いけど、車はちょっとっていう
のは。車はダメよっていうのは結構明確で、うん、やっぱここは道の太さとかがもう明確なんだなというところと。だけど、よそと違って駐車場の整備をする場所もほとんどないので、ね、だからいかに歩かせるかっていうところが、今一つ、ここで明確にはなったなと思いました、
うん、
それはあの県側も市側も、あ、うん、こんなに車で案内できないんだって県庁の人びっくりしてた、
うん、
あ、ここいいですね、じゃあレンタカーでどこ案内すればいいですかって言うんですよ、県の人が。いやいや、あの止めるとこないですえ、ないのみたいな話になるの、うん、あ、そうかと思って、うん、でもだけど我々も改めて見たらどこにも止められないなっていうのがあって、
うんうん、かといって駐車場が必要かって言われると、うん、なんかそれは違うだろうっていう感じの話にもなったん
ですよね。そう、ここ難しいですよね、うんうん、
だから多分作っちゃうと車で来ちゃうっていう課題もあると思うんで、
うん、そうなんですよ、
うん、
あの先月のマルシェ行われて、うんうんうんうん、5500人も来たんですって。なんか首里高生が数えてましたね、知ってます、あのカウンター持って、
あ、そうなん、
カウンターで、うん、スマホのカウンターみたいなのやってて5500人来たって、すごいことですよね。もうどこの日水なんとか隙間がなく人がいるっていう、そういう感じでちょっと多すぎたんですけど、
うん、
でそう、この人たちも首里城の駐車場を使ってんだよね。だから最近有名になってきたから、
うん、
やっぱ車で来る人も増えてきて、
うん、
やっぱちょっと渋滞してるんですよね、
うん
うん、やっぱここのキャパの少なさを、ただモノレールの駅も2つもありますから、そうですね、うん、だからちゃんと歩ける、
うん
うん、で、まあ、パーク&ライドでもいいんですけど、どっかに止めてちゃんと歩けるっていうのを真剣に考えるということも、うん、あのそれはお店の方々もちゃんと言っているし、うん、住民も漁船の人たちも、まあ、合意ができたっていうのはいいワークショップだったな、
うん、そうですね、みんなそう思ってたんだけど、やっと言葉になって形にできたなっていう、
実際確認していろんな文化財を 場所、やっぱ多いんですよ、首里って。うんうん、文化財多いから、うん。あ、ここいいね、ここ行かしたいね、みんなで言うんですよ。盛り上がるんですけど、車でって言るとみんな、ないねって話で。あ、そう、改めて確認できて、うん、歩いてもらうってすごいこれから大事。うん。うん、大変。
うん、
で、まあ、あとは、一人乗りの車のソリューションみたいなものが、やっぱ展示とかしてて、すごい小さい。
うんうん、
まあ、イメージはね、ほぼ車椅子。
私も、ね、当日試乗しました、ね。はい。
あれはありですよね。すごい狭いところまで、
うん。そうですね。あれは面白かったですね。
うん。
だから、あれが当たり前になるような環境っていうのを、ちゃんと整備しないといけないと思うんですけど。
そうですね。時速も6キロぐらいって言ってたんで。うん、はい、まあまあ、歩く補助ですよね。
うん。
うん、まあ、これは優しいなと思って。
うん。
このあたりが、まあ、正殿復元以降の首里の課題かなというところと。うんうん、でさっき言ってたね、あの場を誰がどう担保していくかっていうのはね、少しまた議論したいなと思ってるんで、うん、
はい
はい、また次回この話で今度呼んでみます。はい、
はい、
ということでお時間でございます。はい、はい、中野さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。